今日は第一列王記の17章です。で今日は、これから先しばらく出てくる預言者エリアについて、まあ、エリアが出てくるところです、初めて。まあ、一節を読んでみると、17章の一節。ギルアデのティシュベの出、ティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は水も雨も降らないであろう。このエリアさんはギルアデのティシュベという、町の出身で、まあ、ティシュベ人となっています。で、エリアというのは、この名前は、エルっていうのが、神って意味で、エリーっていうのは私の神という意味で、ヤーっていうのはヤーウェの名前の省略ですから、私の、ヤーウェは私の神だという名前です。素晴らしい名前ですね。で、このアハブという王様が出てきますけど、そのアハブは私たちその16章でやりました。アハブというのは26節によると16章。ネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、あ、ごめんなさい。これは違いました。オムリの話でした。30節ですね。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。ものすごい悪い王様なんですよ。このアハブさんは、アハブという王様は。で、このバールに仕え、バールを拝むことを、その国策としていた、北イスラエルのアハブ王の時代に、このエリアという人は使わされました。で、この人の、まあ、歩みを見てみると、その信仰で歩むとか、信仰で生きるということを私たち学ぶことができるんですよ。で、今日はこの、エリアさんについて、信仰で生きていくっていうのはどんな歩みなんだろうかって、そのことをエリアのその歩みから学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人のにお語りください。詩編で読んだように、本当にダビデがあなたの言葉を私は褒めたたえますって言われたように、あなたに祈って、それをはっきりと伝えたようにあなたに対して、自分の魂に対して。私たちが今日学ぶ御言葉が確かにその通りだって。私はこの今日学ぶあなたが教えてくださったこの御言葉を本当に褒めたたえるって。私を助け、私を憐れんで、私を導いてくださる主は褒むべきかなって。アレルヤと。今日学ぶこの御言葉を通して、本当にそのあなたについて、あなたを信頼することを、あなたに対してその信仰を持ち続けることを学んでいけますように。そしてその信仰で歩むことを、また信仰で生きることを、私たち学んでいくことができますように、ちょっとどうぞ助けてください。御言葉を分かち合う、私を今日もあなたがお助けください。言葉を与えて、ここに書いてあることを余すとこなく語ることができますように、あなたが語ってほしいと、私に与えてくださっている言葉を話すことができますように、どうぞ助けてください。私たちすべてがあなたの霊によって教えられ、また励まされますように。ちょっとどうぞこれからの時あなたが導いてください。祝福してください。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。エリアは、このアハブに対して、主は生きておられるって。で、私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らないよ。そのように言いました。だから主は生きておられる。まあ、その旧約聖書には、この主は生きておられるという言葉が、まあ、セリフというか、出てきます、よく。で、それは、まあ、ある意味、誓いの言葉に近いですね。誓いの言葉に近い。はい。で、それは、その主が生きておられるように、このようになるんだって。主が今生きておられるとと同じ確かさで、これから言うことも、このことも確実に起こりますよ。それが、この言い回しです。主は生きておられるって。で、主が生きていると同じような確かさで、この、私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らない。それが確実に起こりますよ、と。そのことをアハブは、あ、ごめんなさい、エリアはアハブに伝えました。私の言葉によらなければ、つまり私が、その、雨を降れって言わなければ、もしくはその神に雨を降らせてくださいと言わなければ、2、3年の間雨降らないよって言ったんですよ。ものすごい大胆な言葉だと思いませんか？ 私が言っても皆さん信じないでしょ、どうせ。私もそれをちょっと確信を持って言えないですね。台風の予報とかを見ながら、この事実に基づいてね、データを見ながら、今雨雲がここにあって、その台風がこういう進路を取ってくるから、おそらく明日、まあおそらくというのは明日は雨になるだろうとか、台風が確実にもう間違いなく当たるというその進路だったら、結構自信を持って言えると思います。その場合、私のこの確信の元になっているものは、私がその話している必ず雨になりますという、暴風が吹きますというその確信を持って言っている言葉のこの発信源というのは、ニュースだったり、衛星写真であったり、そのもうすでにこういう風に行くだろうというその進路予想であったり、それが私の言葉の元となる、私の確信の元となるものですよ。エリアはアハブに対して、私の言葉によらなければ、ここから先2、3年雨も、梅雨も降りませんって言った。その、確信のもとは、もといは、言葉のその発信源というのは、その、狂信的な自分に対する自信ではないんです、もちろん。その確信のもとは、イスラエルの神である、そのヤーウェ、主なんですよ。これだけのその確信を持ってアハブに対して語ってるんですよ。主は生きておられる。主が生きていると同じようなその確実さで、私の言葉によらなければ、ここ2、3年、ここから2、3年、梅雨も雨も降らないって。預言者ってすごいですねって言いたいですか？そうでもないですか？まあ、当然だろうって思いますか？エリアさんについて、新約聖書で記述があるんですけど、ヤコブの開けられる方はどうぞ開けてください。ヤコブの5章、後ろの方です。開けるの時間かかるし、まあいいやっていう方は後で開けてください、ぜひ。なので、書いておいてください。ヤコブの5章。まあ、私は聖書に書くんですけど、聖書に書き込むのが嫌な人じゃないので。で、その自分なりの、聖書辞典みたいになっちゃいますからね。だから今のこの一節のところで、ヤコブの5章の17節と18節って書いておくといいかもしれないです。ヤコブの5章、17節と18節。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。ヤコブさんは、このエリアについて何て言ってるんですか？エリアは私たちと同じような人だったって言ってるんですよ。じゃあ、その土台というか土俵は同じですよ。私の言葉によらなければ、私、千尋が話します。これから2、3年の間。この同じヤコブの5章の15節には、信仰の祈りというふうに書いて、その信仰の祈りという言葉が書いてあります。隣の16節には、義人の祈りとも書いてあります。イエス・キリストは、マルコの11章で、22節から24節。マルコの11章の22節から24節。こう言いました。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でも、この山に向かって動いて、海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになります。私とエリアさんとの違いは何かというと、信仰ですよ。そしてこれが確実に神から与えられた言葉だという、その確信ですよ。神が私にそのことを語れとおっしゃったんだから、そのことを私が言うことによって、この神がそれを実現させてくださるって。エリアも私たちと同じような人だったんですよ。ということはですよ、神が私たちに対して同じエリアが得た、その同じ確信を私たちが持って、それを口に出すのであれば、それはその通りに実現するはずなんですよ。神はイエス・キリストの贖いによって私の罪を贖ってくださって、 そのキリストを信じる信仰によって私を義と認めたって。それが信じられない時が来るんで、あるんですよ。なんか失敗しちゃって。でもその時にもう一度その信仰が励まされて、ああ、神は私に、その、このイエス・キリストを与えてくださって、私ではなくてキリストが罰せられて、キリストが苦しみを受けて、十字架で私の代わりに死んでくださったので、私は罰を受けないんだって。そうだ、その通りだって。そして神に対してその悔い改めるのであれば、神は信じて正しい方ですから、もし私たちが罪を言い表すなら、私たちの罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネの一章の九節に書いてあるやって。その通りになりますって、なりますようにって。神に求めて祈るのであれば、その通りになるんですよ。確信を持って、私たちの心で信じて疑わないで、神がそのように約束されてるからそのようになるはずだって。主は生きておられるって。それと同じ確実さで、私の罪は許され、私は神から義と正しいと認められるんだって、そのことを確信していいんですよ。もし神が私にエリアと同じように、その語られるのであれば、これから先2年も3年も雨が降らないというふうに語っても、それが実現するはずなんですよ。神がそう言うならね。私たち祈りますよ。毎日祈っていたりしますよ。でもその中でどれだけ本当に神を信頼して祈ってるかというのはかなり問われます。私たちのこの信仰で生きることにあたって信仰の祈り、また義人の祈り、神イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、そしてそのキリストを信じる信仰によって、それ神が私たちの味方で、神が私のその声を、その祈りを聞いてくださるという、その確信を持って信仰を持って祈っているかどうかという。信仰を持って祈っていいんですよ。確信を持って祈っていいんですよ。神が約束されていることだったら。どれだけ神を知っているのか。それにも関係しますね。確信を持って祈るには、神が私たちに何を願っておられるのかということを知らないと、確信を持って祈れないですよ。ああ、そうかと。私は億万長者になりたい。働かなくて済んで、そしてその何も食べるものも着るものも住むところも何も心配しないで、たくさんその献金もできて、素晴らしいじゃないかこれは。億万長者になりたい。俺はあなたの御心でしようと。確信を持って祈ります。みたいな。どこにも書いてないですよ。むしろ、一生懸命働きなさいって書いてあります。聖書には。そしたら私たちが求めない、少なくとも私が求めなくなるのを知ってるから。神は求めてほしいんですよ、私たち。親が子供に対して、助けてって、これちょうだいって。その必要なものを求めてほしいって思ってるように。信仰はプレゼントですよ。だからその信仰を私にも与えてくださいって。エリアが持ってたこの信仰、ダビデが持ってたこの信仰、ヤコブや、ヨハネや、ペテロたちが、パウロたちが持ってたその信仰、信仰のその先人たちが、その持ってた信仰を私にも与えてくださいって。どれだけ求めるかですよ。エリアはイエス・キリストがお生まれになる前に生きた人ですよ。800年から900年くらい前に。だからイエス・キリストの十字架を知らなかったんですよ。神はご自身のその愛をイエス・キリストの十字架にはっきりと表されたって。ここに愛があるのですって第一ヨハネの4章では言ってますよ。私たちはエリアが知らなかった、その神の私たちに対する愛を、はっきりと十字架によって知ってるんですよ。であればですよ。そうやってそういう、このベースを比べるのであれば、この土台を。下手すると私たちの方に分があるんですよ。私たちははっきりと十字架が示されて、私たち、その神に愛されているということを知ってるんですよ。神は私たちの味方だということを知ってるんですよ。でもその情報が 私たちのその信仰に落ちているのかというのは、また別の話なんですよ。本当に私たちがその、今学んでいることが、私たちの信仰に結びついてきますように。じゃないと、その知識で終わっちゃうから。二節から五節。それから、彼に、次のような主の言葉があった。その、アハブに対してその語った言葉を語って、その後の話ですね。三節。ここを去って、東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そして、その川の水を飲まなければならない。私はカラスに、そこであなたを養うように命じた。そこで彼は言って、主の言葉の通りにした。すなわち彼は、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。皆さん、神妙な顔していますけど、普通な顔してますけど、へって思わないんですか？みんな平気なんですか、これは。30回読んでもカラスって書いてあるんですよ、これ。カラス、なんか間違いかなと思ったら、ちゃんと、ルビが振られてるんですよ、カラスって。で、ケリテ川のほとりに身を隠せっていうのはなんとなくわかるんですよ。で、ここを去りなさい、ここっていうのはその、アハブに対してこの言葉を言ってるわけだから、そのサマリアでしょうね。その北イスラエルの首都ですよ。だってもしかするとそのエリアが怒って、あ、ごめんなさい、アハブが怒ってエリアのことを捕らえて殺すかもしれないから。だからここを去りなさいってよくわかります。ケリテ川の水を飲んで生活しなさい。これもわかります。これからその雨が降らないわけだから、水があるところにその行かないと生活できませんから。でもですよ。カラスにあなたを養うように命じたって、はいって思いません？エリアは主の言葉通りにしたって書いてあるんですよ。もう、何と言っていいかわかんないですよ。驚愕の事実みたいな。エリアは主の言葉通りにしたんですよ。皆さんならどうしますか？サマリアを去るのはわかります。さっきも言ったように。雨が降らなくなるので、水のある場所に行くのも理解できます。でもですよ、でも。何すかカラスって。ヘブルの11章の一節に、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと書いてあります。信仰というのは、自分の常識や、自分の知識や経験というのを超えることがあります。その、自分の知識や、ごめんなさい、常識や知識、経験を超えた神への信頼や神への確信をさせるものが信仰だったりするんですよ。カラスが私を養う？なんすかそれって。イスラエルの民が出エジプトしたときに、エジプト軍が後ろから迫ってきてるんですよね。強い、その軍隊を持って、馬を持って、戦車を持って。そして自分たちの目の前には、その、足の海があるんですよ。排水の陣。相手の方がその戦力とか武力とか断然強いですよ。その時どうなったんですか？湖がその二つに分かれたんでしょ？海が。そして川合たちを歩いていったんじゃないですか？信じてるんですか？マジで。私の大学の、キリスト教概論の教授は言いましたよ。これ嘘だって。その日のレポートに書きましたよ。聖書のことを信じてないのに、なんであなたを聖書のことを教えてるんですかって。次の授業で呼び出されましたけど。でも信じてるんですか、そのモーセの話。待って、イエス・キリストが、その神の御子で、その方が2000年前に、少女マリアを通して生まれた？え？信じてるんですか？信じてるんですよ、私。その方が十字架にかかって私の罪を全部負って、そこで死んでくださったので、私の罪はそのキリストにあって許される。神は私をその義と、その信じる信仰によって義と認めてくださる。信じてるんですか？信じてるんですよ。じゃあなんで、カラスが自分を養ってくれるっていう風になってくると、その、信じられなくなるんでしょうね。面白いですね。 私たちの信仰ってなんかおかしいんですよ。ああ、そうだそうだって信じれるところもあれば、なんか、いやいやいやいやっていうところがあるんですよ。神が皆さんに、はっきりと、カラスがあなたを明日から養うから、心配しなくていい。飛行機も飛ばないし、船も入らないけども、食料はすべてのエコープとか、ファミマからも消えるけど、カラスが持ってくるから大丈夫だって言われたときに、そのイエス・キリストを信じると同じだけの確信を持って、ハレルヤしようって、ありがとうございますって言えるかですよ。聖霊は私たちの思いを神に向けて励ますんですよ。私たちの神について私たちに与えられているこの情報を発火させて、その神を信頼させて神に求めさせるんですよ。さっき信仰はプレゼントだと言いましたけど、その聖霊も私たちのに対する神からのプレゼントなんですよ。そして誰でも求めたら与えるってイエス・キリストが約束してくださっていることなんですよ。ものなんですよ。信じるんですか？じゃあ求めたらいいんですよ。信仰がちょっと弱いんですか？じゃあ求めたらいいんですよ。6節。幾羽のカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。で、神の言葉通りになったんですよ。私家族で前田の公園で遊んでるときにカラスにホットドッグを取られたことがあるんですよ。誰かに持ってったか知りませんけど、その誰かはパンと肉取られたんでしょうね。わーとかって言って、でエリアのところに運んでったんですよ。そのカラスが朝夕にエリアにそのパンと肉を持ってって養ったんですよ。エリアはそれを食べてケリテ川の水を飲んだんですよ。不思議ですけど、エリアに対してその必要を満たすのであれば、日常の私たちに対してもそうじゃないんですか？神は私たちがその食べるものや着るものや住むところが必要なことを知ってますよ。イエス・キリストがおっしゃったんですよね。何を食べようか、何を着ようか、どこに住もうか、そういうことをその心配しなくていいって。神はあなた方がそれらのことすべて必要だってことを知ってるって。だからあなた方に言いますって。神の国と神の義をまず第一に求めなさいって。そしたら、その神の義も、神の国もあなたに与えられ、その他必要なものだったらすべて神が与えてくださるって。でもなんか信じないんですよ、そのことを。せっかくイエス・キリストのことを信じているのに、神のその私たちに必要を神が満たすということを信じないんですよ。信じられないんですよ。いやでもとかって言って。必要な仕事も与え、それによってそれを通して必要なお金も与え、買うものも与え、着るものも住むところも食べるものも与えてくださるはずなのに、心配で心配でしょうがなかったりするんですよ。もちろんその、ね、将来の蓄えとかするなって言ってるわけじゃないですよ。もちろん大切なことですよ。それも含めて、全部含めて神が養ってくださるって、ああどうしようどうしようって、それでもう老後の蓄えのためにその老後をその心配なくね過ごすために、3億円貯めないととかつって私がもうアクセクアクセスこの3億円のためだけに働いて、神の国と神の義を第一に求めないで第3、第4とか第10とかにしてたら、その結局もう心配で心配でたまらないで、その過労で死ぬんですよ。老後を迎えることなく。でも今与えられているところに、本当にその神に信頼して与えられている仕事に向き合って、そしてそこから得られるその収入で今をその生活し、そして将来のことを考えながら、そしてその淡々と神を信頼して生きていけば、必ず神は私たちの必要を満たしてくださるはずですよ。エリアが神を信頼して神の言葉通りにしていなければ、神の言葉通りになることはなかったんですよ。神の言葉、その神の約束が私の人生に実現するには、私が神を信頼してその神の言葉に従う必要があるんですよ。従順は神への信仰から始まるんですよ。信仰がないと神に従順になれないですよ。信仰は イエス・キリストについての御言葉を聞くことから始まるんですよ。ああ、キリストがこのような方なのかって。このキリストを私のために十字架にかけてくださったのかって。これほどまでに神は私のことを愛しておられるのかって。であれば、私の必要を物質的な、経済的な、また霊的な必要を満たしてくださらないはずがないって。この方にあって私は毎日歩んでいこうって。この方を信頼して歩んでいこうってなるはずなんですよ。明日どうしようとか、明後日どうしようとか、一年後どうしようとか、そうやってその震えることなく、神を信頼して神の御言葉を褒めたたえながら、平安の中歩んでいけるはずなんですよ。7節から9節。しかし、しばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンの、ツァレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。ね、そうこうしているうちに、ケレテ川の水が枯れたんですよ。その地方に雨が降らなかったからですよ。皆さんがこの箇所をどのように読んだかわからないですけど、私がエリアだったらですよ、こう思うだろうなって思って読んでたんですよ。おいって。神が導いたケリテ川の水が枯れるとかなんだって。だって、そこに行って水飲みなさいって言ったんですよ。なんで枯れるやん、枯れるんねんかって。なんやねんこれはって。エリアは神に対して文句言わなかったんですよ。まして神に対する信仰を失うこともなかったんですよ。あ、そうだ。私の言葉によらなければ、2、3年雨が降らないって言ったなって。おー、主は雨を降らしてください、今こそって。このケレテ川の水が枯れましたって。雨を降らして、私を養ってください。私のその水を与えてください。雨降ればいいじゃん。とも考えて行動しなかったんですよ。それはその神が今求めなさいって言ったわけじゃないから。だから不従順をしなかったんですよ。でもエリアが神を信じてたんですよ。信仰の上に従順になったんですよ。私がその祈ったら雨が降るかもしれないけど、これは神に対する従順じゃないって。神がまだその言葉を、その雨を求めろというふうに、その私に命じてないから、それは祈れないなと。じゃあ次何なんだろうってなるわけですよ。私なら、神が導いてくださったプレゼントとして私に与えてくださったこのケレテ川の水を、もう最後の最後まで、こう待ち続けたはずですよ。でもそうしてたらエリアは死んでますよ。あなたが導いたこのケレテ川の水がとかってずっと言い続けてたら。エリアは、賜物ではなくて、神に信頼を置いてたんですよ。神が与えてくださったものに信頼を置くのではなくて、それを与えてくださった神に信頼を置くべきです。私に与えられた能力や、私に与えられた人間関係や、私に与えられたそのお金とか、そういうものに、それは祝福として私たち受け取っていいんですよ。でもそこに信頼を置くと、私たちは途端に恐れを抱きます。なぜかというと、それらは私を救えないから。いつかそれが枯れる時があって、いつかそれが取り去られる時が来るから。でも決して私たちから離れないで、私たちを捨てない方は、神なんですよ。この方に、私たちが信頼を置き続けている限り、私が信頼を置き続けている限り、ああ、どうしようってなることはないんですよ。たとえそれが取り去られたとしても。私たちも今日、歌いましたけど、一曲目で。主は私たちに与え、また取りたもうって。それでも私は神を褒めたたえようって。ヨブの言葉ですよ。神は与えもするし、神は私たちから取りもしますよ。でも私たちの信頼は、そのものではなくて、その神にあるんですよ。そして神は決してなくならないんですよ。神は決して私たちから離れないし、私たちを捨てないんですよ。だから、この方にあって、この方に神を信頼するのであれば、私たちは、行き詰まることはないんですよ。ケレテ川の水が枯れました。すると、主の言葉があった。 おそらくここには書いてないですけど、水なくなりましたって。どうしましょうって。祈ったはずですよ。そしたら神が答えてくださったんですよ。シドンのサレファテに行きなさいって。信仰の冒険が始まるんですけど。その信仰の冒険、信仰で踏み出すことに対し、において重要なことは、神を待つということですよ。神を信頼して、神を信じるってことですよ。信仰ですよ。自分でなんか考えて行動しないんですよ。亡くなった、どうしよう、亡くなった、どこに水があるかとかって、あっち行ったりこっち行ったりしないんですよ。神を待つんですよ。次どこに行ったらいいでしょうかって。面白いですよ。ケレテ川の水が枯れる前ではなくて、枯れた後に言葉があったんですよ。もっと信仰が必要ですよ。枯れる前に、こっから離れて行きなさいって言ったとしても、それもまた信仰の冒険ですよ。だって、いや、ここにはもしかしたら水があるかもしれないけど、神が導いたから。だから、その雨がずっと降ってないんだから、次他のところ行ったら雨がな、あ、その水がないかもしれないじゃないですか。しかも、どこって言ったんですか？シドンのサレファテですよ。直線距離で70キロ以上あるんですよ。直線距離でですよ。ということは、おそらく150キロぐらいありますよ。大人一人で一生懸命歩いて1日30キロだとしたら、5日間かかるんですよ。水なしで。食べ物なしでどうするんですか？信仰の冒険ですよ。これ、神が行けって言ったから行くんですよ。隣町じゃないですよ。今から山口区に行きなさいって言うだけで大変なのに。久米島一周の5倍ぐらいの、もっとか。7倍ぐらいの距離を行きなさいって言うんですよ。車じゃないですよ。枯れる前にしても、後にしても、自分の感情や自分の常識で動いてると、やっぱ神に従えないんですよ。ここがいいって。どうかここに水を降らして、水をくださいとかって言って。あんな遠いところ行けません。でも状況はどうであれ、神を信頼し、神に従うかというのが、この、信仰で生きるというとのことのその焦点なんですよ。何があるとか何がないではなくて、その何がある中で、何がない中で、どれだけ神に信頼するかというのが、その信仰で歩むときの、生きるときの焦点ですよ、私たちが。そのフォーカスし続けていないといけない。私はヤモメに命じてあなたを養うようにしてるって。カラスの次はヤモメかって。まだ人間だからまだいいけども。でも、ほとんどの場合、ヤモメというのはこの時代をね、その社会的に力がなくて、かなり貧しいですよ。まあ、逆にそのカラスに養われた後だから受け入れやすいのかもしれませんけど。そうやってその信仰がストレッチされるんですよ、私たち。次に行くときの。次の段階に行くための、その、準備を神はするんですよ、私たち。その信仰で踏み出すと、そこでこの信仰がギューってストレッチされて伸ばされるんですよ。で、そこで耐えられるようになってくると、そしてそこで神に、期待できて、神に信頼できるようになってくると、その、まあ、ストレッチもそうだし、その筋トレもそうですけど、その負荷というか、神に信頼して、その負荷を得ていって、その筋肉がついていくんですけど、信仰の。で、そうなってくると、今度は、その、きつくなくなるから。じゃあ神はまた次のところに私たちを進めて、ぎゅーって、また信仰をその広げていって、その神に信頼することを学ばせるんですよ。俺、永遠に続けるんですよ。そして神をどんどんその信頼するようになって、その神との間に平和があって、そして本当にその恐れることなく永遠に向かって私たちその神との関係の中で喜んでいつも神を賛美しながら感謝しながら歩んでいくことができるんですよ。10節から少し長いですが16節までこのヤモメにエリアさんが会います。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くとちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。一回ちょっとここで止めときましょうか。エリアさんがこのヤモメに会いました。エリアが町の門に着くとちょうどそこにって。もう、測ったようにいるわけですよ。デバインアポイントメントってやつですよ。デバイン、神が、その、そこに会うようにって、神がその、作られた、このタイミング。デバインアポイントメント。だから神に従っていくと、そしてその信仰で踏み出すと、なんか、いとも簡単に扉が開かれることが多いです。必ずそうなるとは言いませんけど。 アブラハムがしもべを送って、そのイサクの奥さんを探しに出かけましたけど、その時ももうその一人目の女性がそうでしたよ。今までいろんなこと考えて、こうなったらどうしよう、あんたとこうしようってことは、うまくいかないかもしれない。でも、神に従ってやってみようってその一歩踏み出すと、なんか、いとも簡単に、こんな簡単でいいのって、その扉が開かれていくことありますよ。どんなに祈ってても、私これが欲しいんです、あれがいいんです、これがいいんですとかって言って、祈ってても。なんか全然答えが来ないけども。あ、もういいですって、わかりましたって。私もう諦めますよって、私のリクエストはもういいですって。私が結婚した時もそうですけど。この人がいい、あの人がいい、この人はどうでしょうか、あの人はどうでしょうかって神にサジェスチョンしてましたから。まあ、そしたらもうなんかもう、わかりましたって。もう、アホですね、私はって。もういいですって。そしたら神が、もういとも簡単にその、私の心を開くんですよ。そしてこれを、この人はどうですかって。教えてくれるんですよ。で、スムーズに行くんですよ、その方が。明らかに。そこで突っぱねて、いや、私はこの人がいいんだとかって言って。それ自分の肉で動いてたら大変ですよ。自分も傷つくし、相手も傷つくし。大変ですよ。本当にその神はすべてのことを見ておられて、私たちのその祝福を願っておられるから、神に従った方が断然いいですよ。というのはわかるんですよ。でも私の肉があったり、自分の願いがあったり、自分の願望があったりするから、それをその手放すのが大変なんですよ。でもそこに信仰が入ってくると、いや、神が私のために用意しておられるものの方が絶対にいいはずだって。そしてその自分の願望をその信仰によって手放すことができるんですよ。じゃないと無理ですよ。到底。彼女はその焚き木を拾い集めてたんですね、このヤモメは。でもエリアはこの彼女がその神が命じたそのヤモメだと知らないはずですよ。だからそのエリア側にもヤモメ側にも全く無理がないんですよ。いたって普通なんです。当たり前のように入ってって、もうだってこの150キロぐらいのその道のりを歩いて、おそらくほとんど水も飲まなかったし、食べるものもなかったはずですよ。それで、やっとこさそこに着いて、あーってしたらその一人の女性がいるんですよ。そしてどうか私に水をくださいって言ったんですよ。普通じゃないですか。エリアがなんかこの人のこと知ってて、あーやもめようと。神はあなたに現れて、あなたがその私を養うようにその命じたはずだから水を持ってきなさいと。そんなんじゃないんですよ。もしくはヤモメがそのエリアをしてて、あーエリア様とか、そんなんでもないですよ。もう至って普通のこのシチュエーションの中で、神のご計画や神の技というのは、それ実現していくんですよ。だから私たちの毎日の生活の中にもたくさんあるんですよ。このディバインアポイントメントというのが。神が私たちのそのために用意しておられるこのタイミングや、その人と出会ったり、話したり、そこで励まされたり、その励ましたり逆に。このタイミングで、まさかこれがというのは、その私たちの生活なんかに当たり前のように何にも狙ってないのにそれが起こるんですよ。信仰で歩んでるとそういうことがたくさん起こるんですよ。エリアはヤモメに水を求めました。まあ当たり前ですね。ほとんど飲んでないから、少し飲ませてくださいって。で、ずうずうしいのかわかんないですけど、一口のパンもくださいって求めたんですね。それで、12節。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。さっきと同じフレーズですね。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2-3本の焚き木を集め、帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。もう、彼女も、貧しいし、そして水もないし、そしてそのお金もなくて小麦粉を買うこともできないから、もう最後のこの一滴と、最後のこの粉を使って、全部のその食事を作って、それを焼いて食べて、息子と自分と食べて、もうあとはもう最後、餓死して死ぬしかないって。もうそうなんですよ。こういう状況なんですよ。エリアが一口、その食べさせてくださいって、パン食べさせてくださいと言った人はそのような人でした。私ならですよ。わあ、もうそんなんだったらもうどうぞ食べてくださいよ、私も。そんなもらうってできませんと、私は。でもエリアはこう言ったんですよ。13節。恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。 しかし、まず、私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。いやいやいや、私と私の息子のためにしかパンの粉がないんですって。だからこれを自分たちのために作って食べて、あとは死のうと思ってるのに、あなたのために作ったらなくなるんですけど、エリアさん。ちゃんと人の話を聞けよ。エリアは、神に信頼することをやもめに進めたんですよ。エリアは何もそのずうずうしく、もうこの、その、だったらもう死ねばいいやんって。で、その代わりに私に食べさせるよと言ったわけじゃないんですよ。14節、イスラエルの神主がこう仰せられるからです。彼の確信の、彼の言葉の、その根底にあるのは、エリアの神に対する信仰なんですよ。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。エリアが言う、恐れてはならないという。まず私にパンを焼いて食べさせ、それからあなたもパンを焼いて、あなたと息子と食事をしなさいという、その根拠は、神の約束なんですよ。その亀の粉は尽きないし、油も尽きませんっていう。神がそう、その仰せられるから、この方に信頼してみてくださいって。そしたらその言葉通りになるからって。ヤマメとしては、自分のその最後の食べ物をどうするかっていうのは自分で決めることができるんですよ。自由意志を働かして、うるせえとかって言って、そんなこと信じられるかとかっていうふうに言うこともできるんですよ。でも、じゃあそうおっしゃるのであれば、まあある意味もう、爆地みたいなもんですからね。自分のそのもう、どうせ、この自分のものにしたとしても、その、助からないんであれば、この神に、この方にかけてみてもいいかもしれないって。そう思ったかもしれない。でもその自由意志を働かせるという面はあるんですよ。と同時に、神がこのヤモメにエリアを養うようにというふうに命じている。つまり、神がこの女性を選んでいるという面もあるんですよ。面白いですね。だから、自由意志を働かせる。この人が自由意志を働かせないと、その、この、ことは実現しないんです。実行に移せないんです。でも神はその前からこの女性をエリアを養うようにとその選んでた面もあるんですよ。両方あるんですよ。私たちも同じように神が私たちを世界の元に置かれる前から選んでくださったという面もあり、私たちが自由意志を使ってキリストを信じるというそのことを決めたその面もあるんですよ。両方あるんですよ。信じるというのはそういうもんですよ。だから神が私たちのことを選んでくださったんですよ。私たちを養って私たちを支えようとしておられるんですよ。永遠に導いて神の国に導き入れようって。で、その神の国を相続させようってキリストにあって。そのことを神が私たちに願って、そのために私たちを選んでくださったんですよ。という面もあるし、私たちもまたそれに、その神の選びに信頼して、神の言葉を信頼して、だったら私はこの方に信頼して、このイエス・キリストを信じるこの道を信仰に生きようという、その面も必要なんですよ。両面。15節、彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女も信仰の冒険をしたんですね。彼女は彼女と彼及び彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。神の言葉通りになったんですよ。もう励ましですよ、これは。神の国と神のその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのもの、食べるものとか、住むものとか、着るものとか、それらすべて与えられますって。イエス・キリストがおっしゃいました。マタイの6章33節。神は私たちをキリストにあって選び、私たちの必要を満たす、その約束を与えたんですよ。私たちに与えられているこの自由意志を使って、あとはどうするかですよ。神を信頼するか。それとも自分の知識や、自分の感覚を信頼するか。信仰がないのであれば、それを、その神を与えてくださいますよ、求めたら。聖霊によって力がないのであれば、求めたら与えてくださいますよ、聖霊を。17節と18節。これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ。あなたは一体私にどうしようとなさるのですか？あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか？ この展開が激しいですね。最初、その、アハブのところに行って、その神の言葉を伝えて、ケレテ川のところに逃れて、そしてその生活、カラスに養ってもらって、水を飲んでたら水が枯れて、そしたらこの、サレファテに行きなさいって言って、その150キロぐらいのその道のりを歩いて行って、そこでようやくその、そこで生活できるようになったら、今度はそこの家の、息子が死ぬみたいな。神に従ってるはずなのに、なんか、うまくいってないんですよ。本当はうまくいってるんですけど。なんか自分が予期しない、自分が願いもしないようなことがどんどん起こっていくんですよ。信仰の冒険をしてるのに。でも神はこれらのことを通して、その、エリアの信仰を励ましてるんですよ。神に従うことを励ましてるんですよ。カラスに養ってもらうってって。ヤモメに養ってもらうってって。一握りの粉しか残ってない、ちょっとのその油しか残ってない、そのものが尽きないとかって。長い間それを食べてるんですよ。それで本当にその信仰が励まされて、ああ、神は今日も与えてくださったから、明日もこの粉を与え、油を与えてくださるはずだと、その信仰がまたストレッチされて、そこで強くなったんですよ。これらのことの後、また次のそのストレッチが待ってるんですよ。重い病気に子供がかかってしまって、ヤモメの息子が死んでしまったんですよ。で、最後の食事をあなたにあげたばっかりに私は生き延びて息子の死に目にあったじゃないかって。そんなことならあの時に餓死しとけばよかったって。そんな感じですよ。私が罪深いからその報いとして夫も息子も私の先に死ぬんだとか。そんな感じですよ。あなたは私にこういうことをその示して、こういうことを通して私の罪を私に思い知らせるために私に罰を下すために来たんですか？信仰を失うとすぐに絶望します。絶望は、私たちに神を責める理由と力を与えます。なんであなたは私にこんなことをさせるんですか？なんであなたは私にこんなことを、私の周りにこういうことが起こることを許可されるんですか？なんでですか？私たちが信仰を失って、神がおられるから大丈夫だという。神が私のことをまず愛してくださって、私をその支えてくださって、イエス・キリストを与えるほどに、私をそのご自分の子にしようとしておられるんだって。私を永遠の世界に引き寄せてご自分の子として、永遠に神との関係の中で、その私を引き入れようとしてくださってるんだっていう、その信仰を失うと、すぐに絶望して神を責めるんですよ。昨日まで、ハッピーなのに。昨日までそこで感謝してるのに。いきなり信仰がこけってなってくると、こう、よろけてくると、いきなり神に悪態ついたりするんですよ。何ですか、これは。悪魔は、その絶望を私たちに与えたいんですよ。こんなんだったら神に従わなければよかった。こんなんだったら神に期待して祈って、待って、待たなければよかったって。こんなんだったら私が考えたようにあれをやっとけばよかった。これをやらなければよかった。ああ、損したって。絶望することを悪魔は、そのもう、願って願ってしょうがないんですよ。そして私たちをその神から盗んで、神との関係を殺して、私たちを永遠に滅ぼしたいんですよ。こんなんだったら神に従わなければっていう、そのようなセリフを私たちから聞きたいんですよ。ああ、アホらしいって。神に従うなんて。ローマの5章の5節。神が私たちに与えたこの希望は、失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛は私たちに希望を与えます。失望の逆です。絶望の真逆です。この神の愛というのは十字架ではっきりと示されたって。神がどれだけ私のことをあなたのことを愛しているかというのは十字架ではっきりと示されたって。そう書いてあります。第一ヨハネの4章の9節に。ごめんなさい、10節、9節、10節に。そしてその聖霊が神の愛を指し示すって。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるって。神がこんなにもあなたのことを愛しておられるんだって。そのことを聖霊が、私たちに与えられている聖霊が、その神の愛を教えてくれるんですよ。そしてどんな私を神が愛してくださったのか、愛してくださっているのかということを思い出させるんですよ。私がではなく、神がまず私を愛したということを思い出させてくれるんです。すべては恵みなんだということを思い出させて、 神の愛を信じる、その信仰を与え、悪魔に、また絶望に打ち勝つその力を、信仰を与えてくださるんですよ。その信仰によって私たちは歩むんですよ。その信仰に生きるんですよ。エリアは神に祈り求めました。19節。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈っていった。私の神主よ、私を世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。エリアは神に祈り求めたんです。いくつかこれから学べますけど、一つ目に、エリアはプライベートに祈ったんですよ。ヤモメの前では祈らなかったんですよ。ヤモメはもうその信仰どころじゃないから、あーとかって言って、あなたはなんてことしてくれたんですか。そっから身を引いて、自分のその部屋に行って、集中して神に対して、神だけをその求めて、神だけを見つめて、神だけに期待して祈ることができるように、プライベートに祈ったんですよ。だから私は奥まった部屋で誰にも知られないところで神と二人きりになって祈るというのはとても必要ですよ。一緒に祈ることは、それは共に祈ることも励まされています。でも本当に一人で夫婦であったとしても、一人で家族であったとしても、一人でどっかで本当にその自分のうちを神と、その関係だけで、もうガチンコで二人で奥まったところで、もう全部の戸を閉めて誰も入ってこれない時間帯、誰も入ってこれないところで祈って神に求める時間もものすごく必要ですよ。そしてエリアはプライベートに祈り、そして率直に祈ったんですよ。心にあるままの言葉や感情をそのまま神に言い表したんですよ。彼女の息子を死なせるんですか？ああ、天のお父さん。この、かわいそうなヤモメの息子が死ぬということは、ものすごく忍びないです。主どうぞ、この命をこの子に返してください。お願いしますよ。そんなんじゃないですよ。心の中では、なんでこの人が死ぬんですかって。あなたはこの女性のこのヤモメの息子が死ぬことを許可されるんですかって。マジで言ってるんですかって。心の中のその言葉や感情をそのまま神に言い表してるんですよ。でもですよ、でも。ここが大切なんですけど。神に対する信仰やリスペクトは決して失ってはいないんですよ。エリアはこのような状況の中にあっても、その率直に祈ってる中でも、神の主権を認めてたんですよ。神が物事をすべて決められるっていう。私は神にも、その、懇願することはできるんだけど、祈り求めることはできるんだけど、最終的に決めるのは神だという、その神が私よりもはるかに全てを知っておられるというその信仰と、神の主権を認める、その神との関係の中で、エリアはこの率直に祈ることができるんですよ。じゃないとただの文句になるから。あなた何なんですかって、なんてことしてくれたんですかって、主よって。もう主じゃないですよ、その時には。対等の関係か、それよりもその神よりも上にするんですよ。なんで私が願ってないような、こんなことが起こるんですかって。いや、それは、率直に祈るということとはちょっと違います。それはただ文句言ってるだけです。神の主権を認めて、率直に祈るのであれば、それは祈りとなり、それは懇願になりますよ。でも、神の主権を認めていないのであれば、神に対する文句であり、反逆ですよ。この紙一重のところ。でも、そのバランスを取るのは信仰なんですよ。神が与え、また神は私から取り去ることもあるだろうって。それでも私は神を褒めたたえようって。この方を信頼しようって。私が願っておられることと神が願っておられることが違うのであれば、神が願っておられることの方がはるかに私にとって価値のあることなはずだって。私には見えないけども、この方に主権があり、この方が良い方であることを私は信じようって。それが根本的なその信仰として私たちにいないと率直に祈ることはちょっと難しいです。そしてあくまでも三つ目、あくまでもエリアのその祈りのね、あくまでも頼み続けたんですよ。エリアは三度主に祈ったと書いてあります。ということは一回目、 この子の命をこの子のうちに返してくださいって。エリアが求めた時には、この子は生き返れなかったんですよ。何も起こらなかったんですよ。二回目、同じように、主よどうぞこの子の命をこの子のうちに返してくださいって祈ったその祈りは聞かれなかったんですよ。そして三回祈ったんですよ。この子の命をこの子のうちに返してくださいって。そして22節。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返ったって。神はエリアの祈りを、願いを聞かれたんです。エリアの祈りに力があるのではなく、祈りを聞いてそれに応える神に力があるんですよ。主はエリアの願いを聞かれたので、エリアが祈ったのでではないんですよ。エリアのその力強い懇願によりでもないんですよ。神が、主がエリアの願いを聞かれたのでなんですよ。エリアはあくまでも神に頼り続け、そして頼み続けることによって神を祈り倒したのではないんですよ。神が違うことを願っておられるのに、その私がこれをしてください、これをしてください、ゴリゴリゴリゴリゴリゴリ毎日毎日、これをしてください、あれをしてくださいっていうふうに祈って、そして神が折れて、ついには、しょうがねえ、そこまで言うんだったら、あなたのことを聞いて、あなたの願いを聞いてやろうかっていうような神ではないんですよ。そしたら世界混乱しますよ。私の願いと皆さんの願いが、あからさまにバッティングするんだったらどうするんですか？その時に、祈り倒し勝負になるんですよ。どっちが祈り倒せるか。そんなん混乱でしかないですよ。あくまでも主権は神にあるんです。それでも、祈り求めるんですよ。もしかするとどっかで、その私の方が折れるんですよ。あ、これは神が願ってないかもしれないって。その信仰が与えられるんですよ。あ、うまくいかないわって。それいきなり冷静になれるんですよ、スーって。神の主権を認めてるとですよ。でも、神の主権を認めてなくて、その自分の我を通そうとすると、そんなことを頭に血が昇った状態でずーっと神に対して文句言うことになるんですよ。でも主権は神にあるんですよ。その主権を持たれてる神が、私なんかよりもはるかに、私たちよりもはるかに、私のことを知っておられ、私の益を願ってるんですよ。私が私のこと大好きだ以上に、神は私のことを愛してるんですよ。私先のこと見えないんですよ。私にとってこれが必要だって思ってても、将来これを手に入れたら、これが私を滅ぼすようになるかもしれないです。そうすると神は絶対にこのことを与えないんですよ。23節。そこでエリアはその子を抱いて、屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った。ご覧、あなたの息子は生きている。24節最後。その女はエリアに言った。今、私は、あなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。これも変じゃないですか？変じゃないですか？あ、違う。私は変だなと思いますよ。このヤモメの言葉。主の言葉が真実であることを、またエリアがその主の人で、神の人であるということをいつ知ったんですか？今知ったって書いてあるんですよ。あれ？その前にだいぶ不思議なことをしてたんですよね。だって彼が言った通りに、そのヤモメがやったら、自分がやったら、その粉が尽きなかったし、その油も尽きなかったんですよ。それを長い間食べてたんですよ。もうそれだけで十分じゃないんですか。粉や油が尽きないというその奇跡によって生活してたのに、自分の息子が死んで生き返るという体験を通して初めてヤモメは神を認めたんですよ。絶望の中から救い出され、希望を与えられる、その神の恵みを体験したんですよ。どんな奇跡を体験しても、神の恵みや神の愛や、そのイエス・キリストの福音を知らないと、神を認めないんですよ。奇跡は人を救わないんですよ。神に向くきっかけにはなるけども。でもそれだけですよ。ヤモメの息子が死んだのは、ヤモメにとって何なんだっていうことだったはずですよ。そしてエリアにとっても何なんですかっていうことだったんですよ。でも、ヤモメの息子が死んだのは、 神のその恵みによって、神の力強いこの技によって、息子が生き返り、このヤモメ、この彼女が神を知って、神を信じるためですよ。ヤモメ、神はエリアにも使え、そしてヤモメにも使えてるんですよ。なんでこんなことが起きるんだろうか。私たち考えることがありますよ。神に対して文句言いたくなるときもありますよ。でもそれはあなたのためであり、それはあなたの周りの人たちのためかもしれないですよ。それを通してもっと神を知って、神の愛や神の恵みをあなたを通して他の人たちが知るためですよ。神に信頼することをもっと学ばして、もし皆さんを祝福したいからですよ。私を祝福したいからですよ。私たちの周りの人たちを、私たちを通して祝福したいからですよ。私たちに必要なのは、神に対する信仰ですよ。その信仰は、イエス・キリストのうちに、イエス、表された、その十字架に表された神の愛を知るっていうことから始まりますよ。で、その、事実は、私たちのその魂に書きつけてくれるのは、それは聖霊なんですよ。キリストの愛を、体験を通して知ることも、許されたという体験も私たち必要ですよ。そしてさらに、私たちに向けられているキリストの愛を知っていく必要がありますよ。信仰で生きるっていうのは、この神の愛のうちに留まるということと同じですよ。福音を信じ続けるんです。神の私に対する愛や恵みを信頼し続けるんですよ。どんな中にあったとしても。それゆえに、神が私のことを愛してくださって私に恵みを注いでくださるから、それゆえに神に願い、神に祈って求めるんですよ。そこから発信しないと、私たちのその祈りっていうのは自己中心的なものになり、やすいですよ。で、神の私に対する愛や恵み、その福音を信じてその信仰に生きるから、神に対してその感謝もするし、そして神の主権を認めることができるんですよ。ああ、確かにあなたの方が正しいですわって。信仰で生きるから信仰が与えられて、その聖霊によって励まされるから、神に従おうとするんですよ。私たちのその従順というのは、神に対する従順というのは信仰からしか来ないから。そして私たちに与えられている十字架のについて、復活について、罪の許しを得させる悔い改めについてのその情報を、その私たちのその字で行くというか、そこで、それが確かに十字架は私の罪のためだって。イエス・キリストが復活されたのは、私が将来復活するためでもあり、私がその自分の古い行いに死んで、新しく神に向かって聖霊によって生きるためでもあるんだって。それでもその罪を犯す私を、その、もしその罪を言い表すんだったら、私の罪を許して、そして悔い改めさせるその力を聖霊によって与えてくださるって。そのことを信じるから、この福音に私たち生きることができるんですよ。そしてこれらすべてのこのパッケージを、信仰によって歩むということを、皆さん頑張れって言ってるんじゃなくて、そのことを聖霊が助けるって言ってるんですよ。そしてその聖霊を誰でも求めたら与えられるって。私たちこの情報を信頼していいはずですよ。そしてこの方に会って、本当に聖霊が私を支えますようにって。私の信仰が励まされて、あなたにもっと従っていけますようにって。その信仰で生きていけますようにって。その私たちに、私たちの祈りは神が願っておられて。それが故に、私たち確信を持って、主は生きておられるって。私がイエス・キリストを信じる信仰によって歩んでいきますように。そうやって確信を持って祈っていっていいはずですよ。その積み重ねというか、その一歩一歩が私たちに与えられているその信仰で生きる、信仰で歩むということですよ。本当にここにいる一人一人が、これを聞いている一人一人が、本当そこに励まされて、神の愛をもっと知って、もっとその神を信頼して歩んでいくことができますように。自分の考えとか、自分の感情とかで振り回されるんじゃなくて、神に対する信仰によって生きて歩んでいくことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが本当に私たちに与えてくださったこの信仰、ありがとうございます。あなたがおられることと、あなたを求める者には、あなたが必ず報いてくださるということ、そのことをこれからも信じていけますように、 イエス・キリストにあってあなたが明らかにしてくださった、そのあなたの愛を信じ続けられますように、そのあなたが示してくださった恵みを信頼し続けることができますように、それゆえにあなたに向かって生きていけますようにしよう。どうぞ助けてください。その義務感とか、そういうので自分を突き動かしたり、罪悪感とかで私を動かしたりするんではなくて、本当にあなたに対する信仰が私を突き動かしますように。それを全部聖霊が助けてくださることもありがとうございます。自分で頑張ってこれをその成し遂げるんではなくて、あなたが助け主である聖霊を私たちに与えてくださっていることもありがとうございます。どうぞ私たちに聖霊をもっともっと注いでくださって、聖霊で満たしてください。そしてこの信仰で生きるこの歩みを、この人生を私たちに最後まで歩ませてくださいますように。また永遠に向かって信仰で私たちが生きていくことができるように、どうか私たちを導いてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。